お邪魔するわね。
相変わらず雑多な部屋ね。ゲームや漫画が敷き詰められていて、ザ・男子の部屋って感じ。私のような美少女を呼ぶなら、もう少しおしゃれな部屋にしてほしいものだわ。まあ、私は血がすすれれば構わないのだけどね。
やっぱり生き血は格別ね。これを味わったら輸血パックの血なんて泥のよう。仕送りをしてくれるお母様には悪いけど、もう生き血じゃないとダメみたい。もう一口、もう一口だけ。もう限界なの？はあ、早い。早すぎ。どれだけ血の量が少ないのよ。もう少し、鉄分でも取れば？まあ、腹三分目ってとこかしら。まだまだ全然物足りないけれど、今日のところはこれで勘弁してあげるわ。契約相手のあなたに死なれても困るしね。
さてと、私はスマホでもいじって時間を潰しとくから、あなたは横になれば。
もう、貧血なんじゃないの？私に抱きつく余裕があるなら、もう少し血をすすらせてくれない？別腹？意味がわからないわね。性欲猿の生態には理解が及ばないわ。はいはい。契約内容は遵守するわ。喉を潤してくれた分くらいは、触らせてあげる。あなた、本当におっぱい好きよね。いつも後ろから抱きついて胸を揉みしだいてばかり。サラサラの髪の匂いもクンクン嗅いでるし。性欲に忠実すぎよ。まったく。まあ、無理もないわよね。こんな可愛い女子にエッチなことができるのだから。私と契約を結ぶまでは、ろくに女子と話したことすらなかったようだし。美少女と急接近できたら、がっついてしまうのも当然。私が吸血鬼だったことに感謝すべきね。にしても、遠慮なさすぎ。いつの間にか、制服のシャツのボタン外して、谷間ガン見しながら揉んでるし。それに、お尻にヘコヘコ汚いものをこすりつけるの、やめてくれる？交尾ができないからって、そんなことをしても余計に惨めよ。いや、いくら血を捧げても本番はしないから。本番とキスは禁止。契約内容はきちんと守ってくれる？まあ、 約束を守らない愚鈍な男もいたけれど。いえ、何でもないわ。気にしないで。それより、そろそろお口で抜いてあげましょうか。あなたのあそこ、すっごく苦しそうだし。私が楽にしてあげてもいいわよ。さっき言ったこと、気になるの？それを聞いて何になるのかしら。プライバシーに踏み込まれるのは、あまりいい気分はしないのだけれど。まあいいわ。私のいないところで嗅ぎ回られるよりはマシだし。あなたが気になって仕方がないのなら、教えてあげる。さっき、約束を守らない愚鈍な男がいたって小言を漏らしたでしょ。その男っていうのは、あなたと同じように私の秘密を握った人物。すなわち、他の男子の血もすすったのよ、私は。何か物言いたげね。私が誰かで構わず血を求める軽い女だとでも思ってる？だとしたら心外だわ。まあ結果だけ見れば、不特定多数の血をすすっていることには変わりないのだけれど。だって仕方ないじゃない。あなたの血だけじゃ物足りないのだから。吸血衝動に襲われた吸血鬼に冷静な判断なんてできない。あなたも身をもって体感しているはずでしょう。まあ心配ご無用。その男子にもしっかり口止め料を払っておいたから、万が一彼が一人で騒ぎ立てたところで、誰も私が吸血鬼なんて信じないだろうし、どのみち憂慮する必要はないわ。ん？何よ、まだ気にかかることがあるの？ああ、そうね、言い忘れていたわ。約束を守らなかったっていうのは、口止め料の過剰請求といったところね。キスや本番は NG という約束を破って、私のことを襲ってきたの。ほんと、最悪よね。そういうわけだから、愚鈍な人間のオスの中でも、あなたはマシな方だと気づいたわ。吸血鬼の姫に認められるなんて光栄ね。はい。どうしてあなたに敬意を話さなきゃならないの？思い出すだけでも苛立つ出来事だから話したくなんてないのだけれど。そんなに必死になって問い詰めて。顔が真っ青だし様子が変よ。体調が悪いなら、横になった方がいいんじゃない？はぁ、固くなね。仕方ない。それだけ気になるなら、条件付きで話してあげてもいいわ。今日はお口のご奉仕を免除。手こきまでしかしてあげない。この条件を飲めるなら、私が犯された経緯を報告してあげる。うわ、即答。約束された快楽よりも好奇心を優先するなんて、あなたも物好きね。好奇心じゃない、心配なだけ。心配なら無用と伝えたはずだけれど。
わからないのなら、やはり詳細に報告するしかないようね。
それじゃ、ベッドに座って。あなたの後ろに回って囁いてあげるから。しょっと。
思えば、私の方から抱きしめるのは初めてね。いつもあなたにがっつかれてばかりいたから当然だけれど、絶世の美少女にバックハグしてもらえるなんて、あなたは世界一幸せね。さてと、あなたも待ちきれないみたいだし、早速始めましょうか。
吸血鬼の私が約束を破った卑劣な人間に侵された話。性欲旺盛な男子の慰み者になった経緯を囁いてあげる。これはつい昨日の話なのだけれどね。放課後、私はクラスの男子と図書室に赴いていたの。ほら、私って図書委員でしょ。月に2回だけだけど、当番の仕事を任されていてね。昨日がその日だったってわけ。とは言っても、うちの学校の図書室は閑散としていてね。テスト期間中以外は無人が日常。暇を持て余した私は、蔵書の整理をしていたのだけれど、仕事をするでもなく、ペアの男子がしつこく話しかけてきたの。白影さんってマジで可愛いよね。銀髪ロング、サラサラで似合いまくりだね。おっぱいもでかいし、アニメのキャラみてえって、ずけずけずけずけ距離を詰めてきてね。不快感この上なかったわ。この男子と委員のペアになってしまったことが、私の学園生活最大の不覚ね。なんせ、彼はクラスでも有名なスケベ男。全くモテないのに、性欲は人一倍。デリカシーのかけらもない最低の男子だから。有村くん。セクハラ被害を受けた女子は数知れず、学校中の女子から嫌われている非モテの代表格よ。確かあなたは仲が良かったわよね。よく漫画やアニメの話で盛り上がっている姿を教室で見かけていたわ。友達はもっと選んだ方がいいと思うけれどね。さて、話を戻すわ。有村くんは私の隣で、一方的なマシンガントークを展開。自分を褒め上手だとでも思っているのか、デリカシーのない発言を連発していたわ。まあ、当番の仕事で二人きりになった時はいつもこの調子だったから。私はいつものごとくガン無視していたのだけれど、そんな時、不測の事態が起こったの。襲われてしまったのよ。吸血、衝動に。あなたの血の味を知るまでは、輸血パックで抑えられていたのだけれど、久しぶりの生き血に、吸血鬼の本能が目覚めてしまったようで、あれ以来、明らかに吸血衝動に襲われる頻度が増したのよね。それにしても、 今回は最悪のタイミングだったけれど、さっきまで喋るゴミにしか見えなかったクラスの男子、彼の首筋が途端に魅力的に映ってしまって、かぶりつきたい衝動を抑えるので精一杯だった。明らかに様子がおかしい私を見て、彼は心配そうに肩を抱いてきたの。大丈夫？保健室行く？って。この後に及んで、絶好のチャンスとばかりに密着してきてね。二の腕を揉みながら、髪の匂いをクンクン嗅いでいたのよ。本当に最低。私が接してきた人間の中でも指折りのクズだわ。でも彼の首筋が眼前に迫った時、我慢の糸が切れてしまった。セクハラしてくる手を振り払って、彼の首筋に牙を立てたの。吸血衝動に負けてクラスの男子の血をすすってしまったのよ。私が満足するまで血をすすると、彼は驚いた顔で尻込みしていたわ。だけどあなたの時と違ってまだ元気みたいで、事情を尋ねてきたの。ここまで来たら言い逃れはできない。私は自分の素性を明かしたのよ。最初は半信半疑だったけれど、すぐに信じてくれたわ。なんせ実際に血を吸われたばかりだもの。どれだけ言葉を尽くすよりも説得力はひとしおね。不本意とはいえ吸血鬼だと信じてもらえたおかげで、異常者扱いは免れたわけ。そこまではよかったのだけれど、当然ただで秘密を守ってくれるなんて虫のいい話はなくてね。私から言い出すまでもなく、彼の方から脅迫してきたの。絶対誰にも言わないから、その代わりにいいよねって。じりじりとにじり寄ってきて、正面から抱きしめてきて、あなた以外の男子にも口止め料を支払うことになってしまったのよ。私が許可を出すや否や、彼はもみくちゃにしてきたわ。学園一の美少女の体を好き放題できる絶好の機会。性欲を持て余した男子高校生が無駄にするはずもない。それはもう遠慮なく、触られまくってしまったのよ。制服のシャツの下から手を潜り込ませて、ブラの中で下乳の感触をタプタプ楽しんだり、むき出しの太ももをねちっこく撫でながらスカートをめくってパンツを覗いてきたり、パンツの中に手を突っ込んで痴漢みたいに生尻をもみしだいてきたり、もう好き放題。あなた以上にがっついていたわ。もちろんキスと本番は禁止だって事前に約束させたけれど、それでも何度もキスを迫ってきたのよ。しらじらしく顔を近づけてくるたびに足を踏んでにらみつけたのだけど、ごめんごめん、ついって悪気なく謝るだけで反省の意はなし。思わず殺意を抱いたわ。 内ももにまで手を這わせてきた時はさすがに身の危険を覚えたからね。さっと見引いてから彼の鼠径部に指を這わせて、硬くなった股間を指先で撫でながらこう囁いたの。苦しいでしょ、お口で抜いてあげるわよ。脳が下半身にあるような猿を自分から誘惑するのは気が引けたけど、効果はてきめん。あずさちゃんも乗り気じゃんって得意げに笑みながら身を預けてきたわ。いつの間にか名前呼び出し、調子に乗ってることには腹が立ったけれど、背に腹は変えられない。私は彼の前にひざまずいて、ズボンのベルトを外したの。パンツを下ろすと、お腹につくまで反り立った肉棒がお目見え。サイズはそうね、あなたよりもずっと太くて大きかったわ。同年代の中でもかなり立派な部類なんじゃないかしら。まあ、性欲が強いだけのひもて童貞だから、宝の持ち腐れでしかないけれどね。私が思わず圧倒されてしまっていたら、せかすような彼の視線を感じたわ。こんなものを加えたら、顎が外れちゃいそうだと思ったけれど、本番を避けるには、ご奉仕するほかない。無駄に大きな祈祷に顔を近づけて、舌先で舐めてあげようとしたんだけど、そのタイミングで聞こえたの。図書室の扉が開く音が。その時の私たちの服装は乱れまくり、有村くんなんか、下半身は丸出しだし、私もシャツのボタンを第5ボタンまで外されて、スカートもくしゃくしゃでめくれ放題。肩紐がずらされたブラまでさらされてる状態だった。誰がどう見ても、不純異性交友の現行犯。早く服装を正さなきゃって思ったのだけれど、私が服に手をかけようとした途端に、有村くんが手を引いてきたの。見つかったらやばいから隠れようって。そのまま、図書室の隅まで連行。本を探している様子の男子生徒の姿が遠目に見えたわ。急いで服装を正せば、ごまかせたかもしれないのに、スケベ男子のせいで台無し、もはや手遅れに。かくなる上は身を隠しきるしかない。それから息を潜めて図書室の隅に隠れていたのだけれど、その間彼はずっと密着していたの。私を後ろから抱きしめて、手を握ってきたりして、背中に硬いものが押し付けられているから、不愉快この上ない。でも、身を隠すという名目があったから、口を出せずにいたらね。急に私の顎を掴んで、顔を近づけてきたの。キスされてしまったのよ、大嫌いな男子に。突然の出来事だったから、頭の理解が追いつかなくてね。何度も瞬きをすることしかできなかったのだけれど、続けざまに唇を奪われて、さすがに我に返ったわ。 彼の腹に肘打ちして強く睨みつけたの。でもね、彼は全く動じなかった。バレたら大変だよ、いいの？って脅すように耳元で囁いてきたの。卑劣な人間の策略に私ははがみして対応を悩んでいたのだけれど、その隙に彼は私の背中に手を合わせてブラのホックに手をかけてきて、不慣れな手つきながら外してきたの。ブラを剥ぎ取られてシャツの隙間から乳房が丸見え、あらわになった美巨乳に彼は目を釘付けにされていたわ。おっぱいでっか、肌白、乳首もピンクだし、めっちゃ綺麗だな。あずさちゃんの生乳を拝めるとか夢見て、って凍えながら盛り上がっていたわ。こんな格好でいるところを発見されたら、ごまかすことは絶対に不可能。それどころか、もう一人の男子生徒にも襲われてしまうかもしれない。これ以上ひどい目に遭うのは絶対嫌だったから、私は声を殺して耐えることしかできなかった。私が抵抗を諦めたのを見て、彼は得意げに縁でね。再び私の顎を掴んで、キスをしてきたの。しかも、ベロ中。舌を強引に突っ込んで、口の中を舐め回してきたのよ。嫌いな男子に口内を凌辱されるなんて、悪夢みたいだった。今思い出しても、吐き気がするわ。というか、さっきから気にかかっていたのだけれど、 どうして勃起しているの？
いや、ごまかすのは無理があるでしょう。ズボン、そんなにパンパンに張り詰めてるのに。私が血をすすった後に何事もなかったように振る舞うくらい無理筋ね。私が無理やり犯された話で興奮するなんて最低ね。契約相手の吸血鬼がひどい目に遭ったというのに、勝手にエッチな体験談認定してここぞとばかりに性欲をたぎらせているなんて、有村君とは別のベクトルで最低。おっぱいを背中に押し付けられたから立ってしまっただけ。そういうことにしといてあげましょう。たとえあなたが変態だとしても、唯一無二の契約相手には変わりないから、約束を守るだけマシ。そう思っていてあげるわ。まあ、勃起している理由については追求しないであげるけれど、苦しいのには変わりないでしょう。でしょうね。ズボンを突き破りそうな勢いだもの。苦しいなら脱げば、私が手でしてあげるから。契約相手としてそれくらいの慈悲は与えてあげるわよ。うわ、すごい勃起してる。私が無理やりキスされた話で こんなに立たせるとか最低ね。はいはい、そうじゃないんだものね。わかった、わかりましたから、さっさと握っちゃうわね。うわ、カチカチ。サイズはかなり小さめだけど、硬さだけはかなりのものね。まあ、だからといって活かせる場面は存在しないでしょうけれど。じゃあ動かしてあげるから、じっとしてね。
シカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカ。
気持ちよさそうね。私がひどい目に遭ったというのに、情けない声を漏らして感じてしまって。あなたがそんな人だとは思わなかったわ。まあ、血を捧げてくれたのだから、私も契約内容は守るわよ。あなたのお望み通り、続きを聞かせてあげるから。私があなたの友達に侵された話をささやかれて、せいぜい性欲を高ぶらせることね。
私とベロチューを果たした有村君は、感無量といった様子でね。おっぱいをわしづかみにしながら、舌を根元まで出して口内をかき乱しまくり、キスの合間に鼻息を荒くしながらつぶやいていたわ。あずさちゃんの唇やわらけ、ベロチュー気持ちよすぎて脳溶けそう。あずさちゃん好き、大好きだーって。もう舌を噛みちぎってやろうかと思ったわよ。でも下手に抵抗すれば、図書室の利用者にバレかねない。私は心と声を殺して耐え忍ぶほかなかったの。5分間くらいかしら、ずっとおっぱいや太ももを触られながらベロチューをされていたのだけれど、ふと図書室を訪れた男子が本を手に取って受付に向かったの。当番は私たち二人だけ。当然受付に人はいない。最悪の予感は的中。本を手に持った男子は周囲を見渡した後、係の人はいませんかって図書委員を探し始めてしまったのよ。私は必死で気配を殺して身を潜めようとしたわ。でもそのタイミングで有村君が最悪の行動を起こしたの。私のパンツを下ろして反り立ったペニスをあてがってきたのよ。女の子の一番大事な場所、おまんこに。信じられないわよね。いつ見つかってもおかしくない状況で挿入しようとするなんて。レイプされたと証言されれば、自分の立場だって危うくなるのに。完全に性欲に支配されたけだもの。後先なんて全く考えず、私とセックスすることしか頭になかった。無論抵抗したわ。身をよじらせながら やめて、やめなさいって小声でたしなめたのだけれど、当然性欲猿が耳を貸すはずもなくてね、私の耳元でこうささやいてきたのよ。ここまで来て我慢できるわけねえだろう。無駄な抵抗はやめてやらせろよ。お前が吸血鬼だって言いふらすぞって。これまで聞いたこともない低い声。脅すようにささやかれて、私は思わずひるんでしまって。抵抗をやめて、体の力を抜いてしまったの。その隙に、彼は膣口に祈祷をあてがってきて、ゆっくりと腰を前に突き出してきた。すぐに異物が中に入っていく感覚が襲ってきてね。取り返しのつかない事態に陥ってしまったと悟ったわ。生で挿入されてしまったのよ、卑劣な同級生男子に。立ったままバックから挿入されて、私は絶望していたのだけれど、幸か不幸か、膣が濡れていたおかげで痛みはなかったわ。でも虚根に体を貫かれるような感覚にはなれなくてね、声を抑えるので精一杯だった。学園一の美少女に生挿入を果たした彼は、それはもう感動していてね、私の背中にぴったり密着しながらブツブツつぶやいていたのよ。あずさちゃんの中あったけー、マンコってオナホとは比べ物にならないくらい気持ちいいんだな。こんな可愛い子で童貞卒業できるなんて夢見て。私の気も知らず、一人で大盛り上がり。これほどまでに人に殺意を抱いたのは初めてだったわ。膣の感触を堪能するように、彼はしばらくじっとしていたんだけどね。やがて、本能に突き動かされるように、腰を動かし始めたの。私の背中にしがみつきながら、へこへこへこへこ。深呼吸するように髪の匂いを嗅いだり、揺れる乳房を揉みしだいたりしながら、巨乳美少女との初セックスを存分に堪能してた。童貞の稚拙な腰振りとはいえ、20センチはありそうな虚根。疲れるたびに奥まで届いてね、喘ぎ声が漏れそうになって大変だったのよ。私が必死に声を抑えているのを見て、レイプマは上機嫌。入れたまま抱き寄せてきたと思ったら、すかさずベロチュー。乳首をコリコリとつまみながら、キスの合間にこうささやいてきたの。あのあずさちゃんとやってるとか優越感やべえ。学年中の男子がみんな狙ってたんだぜ。やりたい女子ランキングでも堂々の1位だったんだぜ。俺だけ生ハメセックスできるとかマジラッキー。女の子のことを何だと思ってるのかしら。下賤な発言をする同級生男子を心の底から軽蔑したわ。 その間にも図書室の利用者は徘徊していたのだけれど、図書室の隅で陰口に及んでいた私たちは奇跡的に見つからなかった。そのうちに男子生徒は諦めて椅子に座ったの。どうやら本を借りずに図書室で読むことに決めたようね。レイプマにとっては最高の展開でしょうけど、私にとっては最悪の展開。身を隠さなければいけない時間はまだまだ続きそうだった。その後も猿みたいにしがみつきながら有村くんは必死に腰を振っていたわ。時折キスや乳もみを交えながら絶世の美少女とのセックスを楽しんでいたのだけれど、いくらレイプ魔とはいえ、ひもて童貞、膣圧に締め付けられて長くは持たなくてね。あっという間に射精感は襲ってきたみたい。行きそうって私の耳元で囁いてきたの。このままだと仲出しされることは明白。大嫌いな男に種付け射精されるなんて死んでも嫌だったから、私はプライドを捨てて必死に懇願したのよ。外に出して、お願いします、中出しだけはやめて、何でもしますからって。でも私の願いは届かなかった。彼は腰を止めることなく吐き捨てるように囁いてきたの。うるせえよ吸血鬼、人間様の血をすする下等種族が。お前のエロい体は人間様の性欲を満たすためだけにあるんだよ。俺が種付け射精して分からせてやるからなって。射精寸前になっても容赦なくガン付きを続行。最後に奥までひと突きして動きを止めたと思ったら、ビクンビクンって情けなく体を震わせたの。膣内に熱いものがドクドク注ぎ込まれていく感覚がしてね。すぐに分かったわ、中に出されてしまったのだと。私がショックで呆然としていたらね、余韻を存分に満喫した後、有村くんはすっきりした顔をしてペニスを引き抜いたの。射精した後も彼のモラルのなさは健在でね。汚れた肉棒を私のスカートで拭き取っていたわ。私が力なく崩れ落ちると、彼は私の頬を撫でてきてね。こんな可愛い子で童貞を卒業したのだと改めて実感している様子だった。私の方は最悪の気分だったけれど、レイプ魔が早漏だったおかげで束の間の安息を得たわけだけれど、でも悪夢はそこで終わらなかった。童貞を卒業したばかりの性欲猿が一発で収まるはずもなく、続けざまに私の体を求めてきたのよ。それからは地獄だったわ。のんきに読書をする男子生徒をはためにレイプは続行。私が声を出せないのをいいことに好き放題犯されてしまったのよ。 両手首をつかみながら正常位でガン突きして、喘ぎ声を懸命に抑える私を眺めて楽しんだり、対面材でベロチューをしながら、腰を振ることなく、ずっとつながっていたり、ノーブラのまま制服のシャツを着せて、ボタンの隙間に肉棒を突っ込んで、胸の谷間を膣に見立てて出し入れしてきたり、私の体を使ってあらゆる妄想を実現させていたの。途中からは私も諦めて抵抗しなくなった。クラスの男子の肉便器として粛々と時間が過ぎるのを待ったわ。結局、解放されたのは最終下校時刻。本を読み終えた男子生徒が立ち去って、ようやくレイプ魔の犯行は終わったの。都合6回は犯されたでしょうね。人生で最も長い数時間だったわ。清掃が空になるまで精神を出し尽くした同級生男子は5万越。私の頭を撫でてお礼を言ってきたの。あずさちゃんありがとう。吸血鬼マンコ最高だったわ。また今度やらせてよって。最後にハグをしてベロチューをしてから去っていったわ。犯されるだけ犯されて、私は置いてけぼり、力なく崩れ落ちて呆然と床を見つめていた。精液と愛液で汚された床を見て、何をしているのだろうと思ったわ。人間の肉便器になるために生まれてきたわけじゃないのに、性欲の吐け口になるために人間に混じって学園生活を始めたわけじゃないのに、吸血鬼というだけでこんなにひどい目に遭わされるなんて、あんまりよ。
いきそう。このタイミングで射精感を高ぶらせるなんて、あなたって本当に最低ね。あなたのこと軽蔑するわ。いいわよ、勝手に行けば。キスと本番以外なら契約の範囲内だもの。どのタイミングで射精しようとあなたの自由よ。行きたいなら勝手に行けばいい。
ほら、行け、射精しろ。知り合いの女子がレイプされた話で興奮してる変態魔像。辛い出来事を打ち明けたのに、エロ体験談扱いしておかずにする最低男。あなたはずっと童貞なのに、男友達に先を越されて怖い肉様。おっぱい押し付けられながら手こきされるの気持ちいいでしょう。契約前のあなたなら一生私に触れてすらももらえなかったわよ。柔らかいお手手をおまんこだと思って種付け写真しちゃいましょう。偽物おまんこに雑魚精液ピュッピュしろ。はい、ピュッピュー、ピュッピュッピュー。すごい勢い、全然精液止まらない。そんなに興奮していたのね。本当に最低。
やっと止まった。これで契約の対価は支払い終えたわ。もう今日は何もしてあげないから。でも話しちゃうわね。 まったく。あなたがレイプ体験談で興奮する鬼畜だったなんて。1ヶ月間契約相手として関わってきた中だし、少しは信用しかけていたのだけれど、見込み違いだったよね。何？言い訳なら聞く気はないわ。私の正体を知られた時と同じ。100の言葉よりも1の実体験の方が信憑性ははるかに大きい。勃起した時点であなたの本性は暴かれてるのよ。素直に自分が変態だと認めなさい。まあそれでも契約内容を守るだけ彼よりはマシね。あなたのことは軽蔑するけど、貴重な生き血の供給源、人畜無害でいる限りは契約を続けてあげる。光栄に思うがいいわ。にしても、奴には今後も要注意ね。今日も教室で性的な目を向けてきたし、またセックスするチャンスを伺っているに違いないわ。図書委員の当番の日は、学校を休もうかしら。辛い出来事を打ち明けたからか、どっと疲れが湧いてきたわ。誰かさんのせいで立ち上がれそうにない。少し寝るからベッドを借りるわね。あなたは適当に漫画でも読んで時間を潰しておいて。念のため言っておくけど、私が無防備に寝ているからっておさわり厳禁。変なことをしようとしたら殺すからね。